風呂行こうか。皆さん
こんにちは。
はい、始まりましたインターネットラジオ風呂行こか。です。この番組は銭湯に興味があるけどまだ行ったことがないとか、そういや最近銭湯はご無沙汰だなという方に改めて銭湯の魅力を伝えて、どんどん減っていく昔ながらの銭湯を勝手に応援しようという銭湯ファン有志による全世界に向けた放送です。毎回実際の銭湯の脱衣所をお借りして録音しています。ナビゲーターは私、京都在住の林博樹と、
大阪在住のラッキー上松と、
神戸在住の松本浩二、
この風呂行こか3人集でお送りします。
こんにちは。
はい、いらっしゃいませ。
はい、第4回目の今回は大阪市港区の寿温泉さんにお邪魔しています。はい、JR 環状線の弁天町駅から北西に徒歩7、8分のとこですかね。
そう、地下鉄の弁天町からも同じくらいやね。
は
い
は
い、
この辺りあの下町風情のある感じの住宅街ですね。
ねえ、外観からして懐かしさが漂っているというかね。
そう、ここ寿温泉さんね、ある意味大阪レトロ銭湯の典型とも言えるね。
ほう、それはどういうところが。
まずこの玄関の凸型の入り口。
ああ、なるほど。あの外から見た時玄関の部分がポコンと高くなってるやつですね。
そう、このね凸型がね大阪銭湯建築の正統でんねん。
ほんであのその両側の低くなってる塀の内側が潜在になってるわけですね。
そうそう、このへこんだところからぐっと上がってね、この凸型の外観をまずしっかり覚えておいてほしいでんな。
なんか無理やりベタベタの大阪弁になってませんか今日は。
最劣化。
まあええですけど、あの確かに京都やったらね、あの町屋作りとか、東京やったらカラハフとかね、うん、地方によって銭湯の外観っていろいろ個性がありますしね。
しかもね、ここは外壁からびっしりタイル張りですぜ。
これは見事ですね。
ね、表の屋号もモザイクタイルでできてますもんね。
渋いね。玄関見てるだけで30分ぐらいはかかってしまうね。
もう早い、入ってください松本さん。
はい、それに寿温泉さんはあの中も古い銭湯の良さをしっかり残してくれてはりますね。
そうそう、嬉しいね。まず脱衣場へ入ったら上を見上げとくな、あれ。どうこの見事な合天井、
角材がね格子状に組み合わさってて、お寺の天井みたいな、
うん、しかも見てあの壁との境目のくにゃっとしたとこ、これが折り上げの合天井ですわ。
なんていうんですかね、あの壁から微妙な曲線を描きながらね、天井の上の方に持ち上がっていってるんですよね。
にゅーっとね。しかも見てあの隅っこの接合部の美しい仕事ぶり
ね。日本建築匠の技です、ね、
たまらんね。この客船尾、客船尾ちゃう、曲線尾
なんか松本さんも手つきが偉らしいですよ。もう
そうですか。
でも確かにあのこの見事な作りはね、実際ここに来てね見てもらいたいですね。
そうやろ。ほんであのここのね折り上げ合天井は年季が入ってて、ええ色してまんねん。またこれがたまらんね、この色とツヤ。
松本さん目つきもいやらしいですよ。
何を言うてるんですか、銭湯愛ですよ、銭湯愛。
はいはい。
さらにここ寿温泉さんの浴室もええよ。
大阪のね石の浴槽ですね、ここも
ね。ビビンバでも石焼きは200円ぐらい高いですからね。
それ前も言うてはりましたよ。
浴槽だけやないよ、床も石畳です。
ビビンバは石焼きの方が、ね、
石だけやなくて細かいタイル使いもええがな。
そうそう、あの浴室の奥の方はね玉石って言って、不揃いのこうちっちゃいタイルでね使ってありますね。
綺麗なやつね。石好きもタイル好きも満足させるお風呂やね。
ビビンバはタイル焼きより石焼きの
方が。まだ言うてるんですか、ラッキーさんは。
腹立てきたな。
ビビンバビビンバってお腹空いてはるんですか。
ああ、お昼食べてないもん、
ね、食べえな。もうこういう人はほっときましょう。それより林さん、
はい、
ここの浴室には、
はい、
さらに秘密部屋があるのご存知ですか。
え、そうなんですか。
あの奥の通路の先
皆まで言うな、皆まで。一見浴室はここでしまいかいなと思わせといて、実はその奥に隠された秘密部屋があるのですよ。
あの通路の奥の
皆まで言うな。それも来てのお楽しみ。
うん、その方がねワクワクしますもんね。
でしょ。人間隠されるとね見当なるんですわ。俺なんかね隠されたらもうめくり上げてでも見たいね。
松本さん目つきも手つきもいやらしいよ。
なんか今日松本さんえらいエロモードですね。
エロモードちゃうよ、俺風呂モードです。
はい、今日は大阪市港区の寿温泉さんからお届けしております、はい、この放送はあの銭湯ビギナーの方とかですね、しばらく銭湯に行ってない方にですね、気軽に銭湯に行ってもらおうということで始まったわけですけれども、
ね、最近の若い人は本当銭湯行ったことない人が増えてるようですね。
いかんねー、そんなことではこの国は滅びるよ、うん、
やっぱりこの素晴らしい日本の文化を残し伝えていきたいですね。
その通り。
さすがラッキーさん、銭湯文化サポーターズの代表だけありますね、はい、じゃあ今日は一つごくごく基本的なところから銭湯の入り方についてラッキーさんにちょっとねお話ししてもらいましょうか。
そうやね、僕はやっぱり右足から入るね。
いやいや、そういうことじゃなくてですね、はい、それは飛びすぎでしょ。まずは玄関からちゃんとね。
あ、そうか。
靴脱いだらちゃんと下足箱に入れること。
そうそう、要ね、脱いでその辺にね、ほたらかしてる人がおるけど、あんなことをしてたら帰りに靴がなくなってたり、片っぽ違う靴になってたりするかもしれんからね。
一昨日ね、直旅みこし担いだ時の脱いどいてね、錦湯で帰りなくなってたんですよ。
どないして帰ったんですか。
違う靴を履いてきてたんで、錦湯までは履いてきた靴で帰りましたけど、直旅、僕の直旅じゃなくてね、汚いね、短い直旅が一個残っててね、それ多分僕の履いて帰られてるんですよ。
なるほど、
まあ、ほんまにね、そういうことが起こりますんで。
片っぽ通りで片っぽハイヒールになってたりしてね。
それ履いて帰ったらガッタンペッタン、ガッタンペッタン、歩きにくいったらありゃしない。
誰が履いて帰るんですか、そんなの。
それから戸を開けて中に入るんですけども、この時にちゃんと男湯と女湯を見分けて入らなあかんね、うん、
京都やったらね、表に男女ってでっかく書いたのれんがかかってたりするところも多いですけどね。
その辺をよく見極めて、あなたは男湯、僕は女湯。
逆逆。ああ、
入ったらまず番台でお金を払います。
なんか今時は先にお金払うこと知らん人もおるみたい
ね。そうなんですか。
情けないご時世や。
今銭湯料金、大阪、兵庫、京都は大人410円、大阪小学生が130円、
兵庫と京都は小学生150円で、6歳未満は60円。
京都はね、今乳幼児は無料で入れますしね。
ほう、頑張っとるね。
この料金を高いと思うか安いと思うかはちょっと人によって違うかもしれませんけどね。
そんだけ元を取って帰ったらええねん。
ああ、ちょっとね、備品桶とか持って帰るとかね。
そうそう、 T シャツの下に隠して、今ちょうど6ヶ月で、こらまた捕まるやん。
で、脱衣所で服脱いで脱衣箱に入れると。
そう、浴室には裸で入ること。
そうですね、まあ当たり前のことなんですけどね、今のご時世バスタオル巻いてね入ろうとする人とかね、海パンで入ろうとする中学生とかがいてるらしいですからね。
温泉番組はないからね。
誰も彼もがこう隠すものなく同じ裸になって伝うというところに銭湯の良さがあるわけですからね。
うーん、でもなんかね、こんな基本的なところから語らなあかんほど銭湯文化は伝われてきてるんですかね。
しんみりしてたらあかんよ林さん、我々が元気出さな。
そうですね、
整いました。整いました。
何言う、今月ラッキーさんそれやるんですか。
ええ
ー、やないやな。
大阪市港区寿温泉さんとかけまして、
大阪市港区の寿温泉さんとかけまして、
みんな大儲けと解きます。
えらい景気がええな。その心は、
こちらは皆得になります。
ちゃんちゃん。はい、今回は大阪市港区の寿温泉さんからお送りしています。
はい、
先ほどの話にも出てきましたけどもね、こちらは古い銭湯の良さを残されててとってもいい雰囲気なんですね。うん、
いいですね。
それにはね、まあ残していくにもいろいろとご苦労とかもありかと思うんですけれども、うん、そのあたりのお話を今日は若奥さんの今井純子さんにお話を伺いたいと思います。
はい、
では、今井純子さんどうぞ。
どうぞ。こんにちは、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。今日ね、僕はこちら初めて寄してもうたんですけども、
はい、
前本とかいろんなものでは見てたんですけどね、うん、本当に昔ながらの雰囲気が残ってるいい感じの建物ですね。
いいでしょ。で、広々してるしね。
そうですね、う
ん、最近ほら、はい、大阪で残ってる昔ながらのお風呂屋さんっていうのはちっちゃいとこが多いですよ。
そうですね、
大きいとこも改装してつるんとなってしまったところが多いですけど、ここはこれだけの広さがあって、うん、どっしりした昔ないい感じのね、
はい、うん、外観も脱衣場もいい感じですね、
うん、よくぞ残してくれはったいう感じなんですけどね、うん、
今井純子さんにお話を伺いたいと思うんですけれども、この建物はいつぐらいにできたもんなんです
か。昭和36年ぐらいと思うんですけれども、
今からだいたい40、うん、50年弱ぐらいですかね。
私37年生まれですので、う
ん、はい、
その生まれる前の年やな。
あ、じゃあ松本さんの一個お兄さんかお姉さんか分かりませんけれども1年年上になるわけですね。
そうそう、
純子さんが嫁いでこられたのは何年前ぐらいになるんですか。
1988年です。
22年前、うん、海が近いっていうことでなんか海の仕事してはる人とか港の仕事してはる人とかそういう人も昔はよく来られてたんです。
そうですね、そんな方もいらっしゃってたんですけど今はぱったりとい
らっ
しゃいません。
もうご近所の方中心という感じ で、
う
ん、で
ね、この辺の港湾施設はそのフェリー関西汽船もそうですけど全部南港の方にね移ったんですよね、うん、それまではねここは大阪港のまあメインの船に乗るとこやった。
昔は船の上で寝泊まりで仕事したはったような人もここにお客さんで来てくれはったとかいうお話ですけども、は
い、いらっしゃったみたいでやっぱりお風呂ついてないのでね、はい、船には来てくれはったんですけど、うん、最近はもうそのお船はないみたいで、
あ、
は
い、ね、まあ、だんだんねもう一時代この弁天ふ頭の時代が終わってちょっとこの、うん、余生を送っているかのような街ですよね。
そうですね、ちょっと寂しいものがありますけれども、
まあ今22年前ですか、嫁いで来られたということなんですけれども、
は
い、
それまではどんなご家庭におられたんですか。お風呂屋さんじゃなくてご実家は、は
い、小さい工務店です。
でお風呂屋さんの息子さんと結婚することになったわけですね、はい、その頃その息子さんはお風呂屋さんをやってたわけじゃないんですかね。
付き合ってた頃はサラリーマンでした。漠然とお風呂屋の息子さんやなみたいな、
はいはいはい、はい、それに対するなんか抵抗とか、うわお風呂屋なんか嫌やわとかそういう感じはなんか抱かれたりしたんですか。
なぜかその時思わなかったですね。
あ、そうなんですか、はい、ご両親とかお風呂屋に嫁ぐことに関してはなんか、
いや、うち両親はお風呂屋さんはしっかりしてるからいいと言って喜んだんですけれども。
あ、大賛成だったんですか、はいはい、あ、そうなんですか、うん、あ、じゃあ今でも応援してくれてはるわけですね、はいはい、
あ、新婚旅行はどこに行かれたんですか。
ハワイへ
行ってで帰ってきて何日目ぐらいにほんなぼちぼち番台座ったろう思ったんです。この気持ちの切り替え、ハワイと大きな落差があるんですよ。このちっちゃな番台と
初めて座らはった時はどんな感じでしたか。
意外と恥ずかしくもなく、
お客さんがこう出たり入ったりすることにはもう慣れてて、ただ服を着てるか着てないかっていう違いが、
お嫁さん来てんなみたいな感じで声かけてくれはるんで、うん、しかも最初は1時間ぐらいから始めたんでね、
ああ
ちょっとだけ座る感じ、はいはいはい、それはでもお客さんで毎日ずっと来てて、いつも同じ人が座ってたところにポンと若奥さん新婚ホヤホヤの人が座ってたら、下手なこと言うてまた座れへんなってもらったら、いや大切に育てていこうとお客さんは思うでしょうね。
その嫌な思いはそんなになかったです
、うん、若奥さん効果でお客さん増えたりはしなかった
ですか。いや、まあ、それは全然ないです。
残念でした。
それでお母さん人気なんで、
あ、
はい、お母さん目当てって
言うと、お母さんファンがいっぱいあるんですね。
昔からのお母さんファン
が、う
ん、
すごいもうシュッとしたお母さんでね、
は
い、
お母さんは昔、今でも綺麗なんですけどね、
今でもね、バンダイに座ってお
られる、はい、ね、今までこのラジオでやってきたちっちゃくて可愛らしいおばあちゃんみたいな人を登場してもらってたんです。2回ぐらい続けてね、はい、もうほんまもうお地蔵さんみたいにバンダイのとこちょこんって座ってはるっていう感じだったんですけど、はい、ここの神さんは違いますもんね。すごいシュッとね、絵になるっていうか、その
だから時間帯でね、私が座ってたら最近お母さんどうしてんのみたいな、ちょっと時間違うんですって、はい、私ではあかんのかみたいな感じですけど、
閉まるっていうかね、綺麗な構図ですよね、あそこに座っておられたらね。
やっぱりその
お母さんと今バンダイはお二人で交代でやってはる。
主人も
3人で、
はい、3人でローテーション、うん、それでだからお母さん率が高いんですけどね、うん、お母さん人気が特に男の方に、うん、
はい、今ご覧になってて純子さんからお母さん、あ、バンダイのお客さんの受け答えでうまいなとか思わはるようなところありますか。なんか
あしらい方は上手ですよね、酔った人にでも。
あ、
私は未熟なんで酔ってこんといてほしいわみたいなね。
純子さんはもう酔っ払いの人来たらもういきなりプツンって切れる方です
こけへんかなと思って見てる、
ハラハラ
守るタイプですね。
風呂の中で倒れられたら救急車呼ばなきませんしね。
それが一番怖いんでね、は
い、いつもやってる。昨日もやってしまいましたけど
泥酔の方は断りなんで、
ああ気付け
ます。そういうの実際に断らはったこととかありますか。
あります、あります。
あ、そうですか、う
ん、その人一回こけはって、はい、2回目自分で服着られへんかって、それまで飲んでた飲みの人を呼んで着してもらいはってでこの間来たら主人が断ったで、
前回2班3班ぐらいやったんですね、
は
い、
その状態で風呂入る
よっぽど風呂好きなんですね。
いやいやいや、その人酔わないと来ない。
あ、そうなんですか、
酔わな入れんタイプなんです
けど年に2回ぐらい忘れた頃
泥酔した時だけ来はる
そうですね、その帰り道にふらっと手ぶらで来はって鉄拳も
なんか寂しくなる人かもしれん、酔っ払ったら
すごくお風呂をね絶賛して帰ってくれはるんですけど、
ね、あ、そうなんですか、はい、ここはええわって言って、
ええわ、普段来てくれたらねいいのになって思いながら、
酔わんといっぺん来てほしいですねその人
バンダイのお母さん捕まえてママとかね、
あ、
昔やったらお父さん捕まえてマスターいう人
ここは飲み屋かっていう
結構ユニ ークです。
僕らはねそういうタイミングでたまに一元で行くと今日は良かった永遠に来たと思うんですけど、
見れたらねそういうの、
客観的に見たら結構面白いです漫画のようなお客さん結構見
た、もう長年やってはったらもう名物みたいなお客さんもいはるんです。
また違う人でこの人も泥酔なんですけどあの仕事帰りに来て、はい、お金と携帯と預かってくれって、はい、でそっから引いといてて、その人は酔うてる割にねしっかり受けたことないし、はい、でもずっと喋ってはりますわ一人で、
一人で喋ってる、うん、どこでこの脱衣所で
飲む時から始まってその一日の出来事みたいなことを、その人も年に2回ぐらい
フラッと砂付近のようにやってきて、はい、その日の稼ぎポーンとバンダーに預けて、はい、こっから引いといて、うん、でブツブツブツブツ言いながら
おかげで一人講談師と呼んでるんですけど
この辺り、まあ、新しいマンションとかもいっぱいできてきて、今なんかポスティングみたいなこともやってはるんですよね。
あ、はい、一応あの主人が作って私が配って、はい、
チラシをねちっちゃな、はいはい、どうですかその効果は。
ちょっとね知らない若いあのワンルームのようなお客さんも来てはって、うん、それが効果があるのかどうかは分かりませんけどね、うん、土曜日にはカップルで来てくれはるっていう、うん、ああ
ちらほら若いお客さんもじゃあちょっとずつは増えてきてるということで、はいはい、ここの浴室ちょっとさっきの僕らの話にも出てましたけど、奥がちょっと面白い作りになってますよね、はいはい、あれはなんでああいう形になったんですか。
あのスチームとか、はいはい、やっぱなかったんでね、あの、はい、これからはお客さん増やすためにという営業努力で19年前に
うちもサウナ作ろうと、
はい、何かしないと平成3年
に、
はい、やっぱりねスチームあるのっていうお客さんもいらっしゃるんで、はい、あサウナあるのっていうお客さんも、
は
い
は
い、
その頃はまだ周りにもお風呂屋さんいっぱいありましたしね。チーム作る前はあの部分はどうなって
た。裏に古い窯場があったんで、うん、その部分を生かして広げた、
うん、あなるほど。パッと見たらわからないんであそこ気づかずに帰らはる一元さんとかやるんちゃいますか、うん、知ってます
か、ね、俺の知り合い裏に秘密の風呂あったやろって言ったらえーって言って
一瞬あの奥行ったらあかんのかなと
思ってあのバンダイも曲線美ね、客線じゃないですよ曲線美
最近ヘルパーさん連れてきはる人が結構
あそうなんだ、
あの一人で入るのがねあの不安というか、はいはい、中で背中流してもらったり。
ヘルパーさんは服着たままですか。
半端に着替えられます。 T シャツと半端に。多分最近男の人にもついてくる、男の人には男のヘルパーさんがついてきて、はいはいはい、こっちもついてきてもらった方がその、うん、
安心ですよね。
あいいですねそれね、介護保険制度のヘルパーさんですよね。
そうですそうです。こういう銭湯使ってもらったら、はいね、別に使ってデイサービスセンター作ったり移動入浴所は走らさんですよ ね、 ね。
あれ利用しはる人もね、まあ、座敷に風呂を置いたりするのもあるし、なんとなく本当に風呂入ってるようなリラックスは味わえへんという話も聞いたことありますしね。
テント使わな、うん、もったいないね、うん、あるものを。
でも今日はヘルパーさんついてるのに次の日は一人で来はるみたいなね。
治ったんやってお風呂入って治って
割といてはるんです
あ来れるなっていうのがちょっと分かったかもしれませんね。やっぱり
自信がなかった
り怖いかなと思ってたけど、うん、
やっぱりね一人の方がいいみたいです。
ヘルパーさんの段取り
そうそうそう
時間内に収めなあかんみたいなのがあるんです
よ。あるみたいでね。あなんか今日は一人で来はったからちょっと気をつけてみてよみたいなね。
あでもそうやってねヘルパーさんと一緒にでも来ようとかね、一、うん、人でも行きたいと思ってくれはるのはありがたいことで
気持ちいいもん。
ちょっとまあいろいろお話聞きましてありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
最後になりますけども何かあのラジオを聞いてくださってる人にメッセージがあればちょっと。
古い銭湯ですけれどもリフレッシュのつもりで来ていただいたらありがたいなと思います、うん、あのゆっくり入って帰っていただいたらと、帰りにフルーツ牛乳なんか飲んでいただいて
ちゃんと瓶入りのやつがね、はい、ありますんで
飲まなあかんそれ、ね、セットやな、
はい、はい、どうもありがとうございました。
ぜひ来てもらいましょう。
はい、ことぶき温泉さんの今井純子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
やっぱり古いものを残していくのは大変なんですね。
そう、ね、単に残していくだけじゃなくてね、しっかり生かしていくことが大事だね、
うん、やっぱりねお風呂は入ってもうてなんぼですからね。
今この貴重な銭湯が残ってくれてるわけやから入らなもったいないよ、
ね、そうそう。
そんなわけであのここ港区に歴史と人情をつなぐ町のお風呂屋さん、ことぶき温泉さん
最高です。お知らせコーナー。
このコーナーでは毎回銭湯関連のイベントや耳寄り情報をお届けしております。まずラッキーさんからお願いします。
今7月8月とこの2ヶ月間大阪市生野区の銭湯でスタンプラリーというのをやられております。
去年もやってたの？
去年もうちょっと短かったんですけど今回は丸2ヶ月間今生野区は、55軒銭湯ありますから頑張れば
去年は1日2軒も3軒も回らなできんかった
それでも何人もね達成しはった人がいたらしいですよね。
自転車もろたらしいね、
は
い、
今年はなんかまた商品がちゃうんですよね。
商品が違うんですよ。今年はデジタルフォトフレーム T シャツとかタオルとかいろんなものがもらえます。参加していただき
やりましょう。
はい、続きましては私から去年風呂行こかを行いました京都の錦市場の近くの錦湯ですね、うん、コンサートとかね落語会でいつも楽しませてくださってるんですけれども8月8日にですね錦湯キッズスクールというのを初めてされるそうなんですね。ほうほう。これはまあ今の子供なかなかよそのねおっちゃんおばちゃんと話する機会もなくて社会性がなかなか育たへんということでね、うん、そういうのを解消していくためにちょっと紙芝居とお話の会の後に親子で参加してもらって一緒に風呂入って帰ってもらおうと
おっさんの肌が大量に見てもらおうと
そうすることで世間の人に揉まれて社会性を育てていこうと。
あのちゃん胸からへそまで毛つながってる
松本さん小さい頃そんなことばっかり見てたんでそういうちょっと間違った方向に進まんようにも社会性を育んでいこうということで風呂行くという新しい言葉を、ね、作って風呂で教育するということで子どもたちを銭湯に導いて8月8日親子2人で500円で参加できます。子どもは1人150円で追加で入れますんでね、うん、午後1時からで3時から入浴会もありますんでぜひ錦湯の方に申し込んでください。はい、続いては風呂行こうかの公開録音が今度あるんですよね。松本さんからちょっとお願いします。
え、何が
何をとぼけてるんですか松本さん。
え、
8月1日が近づいてきましたよ。
この風呂行こうかラジオの公開収録ですね。
ああ、そうやそうや、えらいこっちゃかな。
すでにもう申し込んでくださってる方もたくさんおられますしね、うん、参加したい方は早めにね申し込みをお願いしたいと思います。
いや、えらいことをしたなと思ってね。
え、何がですの？
そんな大勢の人前で喋るなんて僕恥ずかしい。
なんか松本さんらしくないじゃないですか。
いやね、えらいことを言い出したなと。公開収録、
もしかしてそれが言いたかったんですか？
うん。
それはさておきまして、その模様の一部はですね、はい、夏休み特別放送として8月13日にアップされる予定ですので、
うん、一部なんですね。
はい、一部です。その一部放送しないところも十分楽しんでいただける、
放送できひんようなことをやるわけですね。
はい、行かなきゃ聞けない話もいっぱいありますんで
ラジオ聞けるからもう行かんでええわと思ったら大間違いやね。
ちゃいますちゃいます。参加してこそのイベントですんで、放送をいつも編集している美人プロデューサーもねそこにいますんでね。
すごい美人やねこの人は
生で見れるわけ。
それだけでももう来た価値がある
っていう。京都銭湯部の吉田玲奈ちゃんも司会をしてくれるということで、
はいはい、で
関西銭湯界の誇る二大美女が居並んでいるわけですよ、ね、
そうです。もう握手したりあんなことをしたりこんなことをしたりいろいろできてしまうわけです。
その握手して握った手を舐めてもいいんですか？
もうそれは自由です。
あ、そうですか。
舐めてもう一回握手するのはダメですけども
二度漬け禁
止。二度漬け禁止。
二度漬け禁止です。
はい、大阪ルールでそれ
わかりました。
はい、ポストカードまた新しいのもできたということで、
できました。幸福を呼ぶラッキー銭湯ポストカードシリーズ第6弾、
はいはい、今回はどちらですか？
今回ね、堺市中区の深井中央温泉。
あ、去年あの風呂行こうかイベントでおかみさんが来て話聞かせてくれたところですね。
昨日脱衣箱がデーンとね、
缶桶風呂があるところですね。
そう、通称缶桶湯と呼ばれてるんですけど
縁起悪い、
ね、縁起いいんです。あの缶桶に使ったら死なないんです。
不死身の風呂なんです。
まあそこで一回死んだことになりますからね。
なるほど。
その深井中央温泉が今度ポストカードに登場ということで、
は
い
は
い、
堺東からバス乗ってすぐですからね、ぜひ皆さん行って、はい、1枚100円のカードを買ってください。
はい、詳しくはまたホームページの方でご案内しますので、そちらもご覧ください。
はい、
以上お知らせコーナーでした。プレゼントクイズ。はい、今回もプレゼントクイズのお時間です。
はい、
まず前回の答えからいきましょうか。
いきましょう。
は
い、
前回問題はですね、お邪魔した神戸市東灘区の森温泉さんの露天風呂で月に1回催されるイベント風呂は次の3つのうちどれでしょうという問題でした。
あ、やったな。
はい、1番ゆり風呂、2番バラ風呂、3番デコポン風呂、うん、正解は
2番バラ風呂
ということで、前回のクイズ正解者がございません。というか応募がなかったんですね今回。
難しすぎたんかな。
デコポンに惑わされた。
まあいずれにしろちょっと今回の商品がねダブってしまいますんで、次回に持ち越しということで。
えらいこっちゃで、だんだん商品が豪華になってきよるで。
ではちょっと気を取り直して今回の問題いきましょう。
難しくしすぎたらあかんよ林さん。
はい、分かっております。
じゃあ問題です、
はい、
ここ寿温泉さんの特徴の一つとして脱衣所の天井があります。
壁からくにゃっとつながってるこれやね、
はい、その天井をなんとか天井と言いますが、さて何天井でしょうか、
うん、難しいな。
いきます。1番折上三天井。
折上三天井。
2番折上四天井。
折上四天井。
3番折上五天井。
折上五天井。
さて正解は1番2番3番のうちどれでしょうか、はい、正解者の中から豪華なプレゼントを差し上げますので、どんどんご応募ください。
ちょっと難しいな。
応募このラジオのサイトからバカの助の上にあるアドレスにメールで送ったらいいんですね。
その通りです。
今回も我々のサイン入り色紙つけるの？
もちろん。
あれなんか酔っ払いの落書きみたいになってましたけど、なんかの役に立つ、あれ
立つ立つ。ピストルで撃たれた時の弾よけとかね、
はい、ね、鍋敷とかね、いろいろ使えますけど、まだまだプレゼントがね当たる確率が高いですんでね、ふるってご応募ください。締め切りは8月12日特別放送の前日までということで、うん、はい、よろしくお願いいたします。
すごいよ商品が。林さんの絵がひどかった、あれはな。
いやいや、一部マニアの間で大受けでしたけど、
色紙あげへん言うたら応募来るんじゃうかな、いっぱい。
あ、そうですか。というわけで第4回目の風呂いこかラジオはいかがだったでしょうか。
はい、
ご意見ご感想は番組のサイトにぜひお寄せください。
お願いいたします。プレゼントクイズの応募も待ってますぜ。
はい、次回放送は8月の風呂の日、8月26日の予定です。
その前に夏休み特別版があるよ。
はい、そうです。あの金沢美也子さんをお招きしての公開録音がね、8月1日商店湯でありますので、うん、参加できる方はねぜひそこでお会いしましょう。
お会いしましょう。お待ちしてますよ、
はい、その模様はあの8月13日に、一部分をアップしますで、またそれも楽しみにしてください、
はい、
ということで4回目の風呂いこかラジオもお別れの時間になりました、
はい、
次回の放送もぜひお楽しみに。ナビゲーターは私林ひろきと
ラッキー上松と
松本浩二でした。
それでは皆さん、
風呂行こうか。